皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。というのは嘘でですね、今日も午後の3時にお送りをしております。はい、昨日に引き続きですね、ちょっと午前中バタバタしちゃって、もうおはようなんて嘘っぱちの午後にね収録をしておりますけれども、今日も元気に配信をしていきますですね。今日のエピソードなんですけれども、数十万サクッと生み出すフリーランスになれる方法についてお話をしていきたいと思います。なんかめっちゃ怪しいタイトルだよね。なんかとうとうカレンさんそういうことやっちゃうのみたいなタイトルまあなんかちょっと釣りって思われたら、まあそれはしゃあないけれども、まあでもね、結構大事な話をしようかなっていうふうに思ってます。で、もともとね、私この話しようって全然思ってなくて、本当に今目の前にあるメモ書きにもなんか全然違うことを話そうっていうメモ書きを書いてるんですよ。だけど私よくさ、そのポッドキャストを話す前にどうでもいい前段から結構入るじゃないですか。で、さっき実はもうすでに収録してて、で前段の話をしてたんですよ。で、それが、まあ、お金に関する話をしてたんだけど、それ話してたら、なんとね、8分も話してたんですね。で、もう8分も話してんだったら、もうこれ本題にした方がええやん、みたいな風に思って、今、なんと、その8分収録したやつを全部消して、テイク2を撮っております。まあ、裏側ももうこんな感じですよ。もう10分、20分ボツになることなんてしょっちゅうあります。でね、まあ、それはいいとして、今日、のテーマはお金に関する話になります。でね、なんで私が今回このお金に関する話をしようとしたかっていうと、私がその10分前にその前段で何を話してたかというと、ふるさと納税の話をしてたんですね。っていうのも、私今日まさにふるさと納税今年分のやつをし終えたんですよ。で、このふるさと納税なんですけど、ポッドキャストのリスナーの皆さん、やったことありますか？もしくは今年やりましたか？で、私ね、このふるさと納税の話題は数週間前にも前段で話をしたことがあって、で、その時についでにインスタグラムでアンケートを取ったんですね。皆さんはふるさと納税したことがありますか？どうですか？みたいな。で、結構やったことがない人が多かった。んですよね。もうそれがめっちゃ衝撃だったんですけど、これなんで衝撃かっていうと、めちゃめちゃ簡単で得でしかないのに、やったことがない人が多すぎっていうところですね。で、多分おそらくやけど、そのやったことがない人はやったことがないから、なんか無駄にハードル高いものに思ってると思うんですよ。なんかすごいやり方がめんどくさいんじゃないかとか、難しいんじゃないかみたいな、やったことがないからね。だけど、まあ、実際にはやってる私からすると、もうめちゃめちゃ簡単なんですよ。特に会社員だったらなおさらね。で、やることって何をやらなきゃいけないかっていうと、その自分の給料をもとに、その自分が今年ふるさと納税できる寄付金額の上限っていうのを計算するんですね。で、その計算も今は本当にちょっとググれば、簡単にね、あなたはこれぐらい寄付金額あります、上限額こんなもんです、みたいなシミュレーションの計算機があるんですよ。ちょっと自分の数字をポチポチポチポチ入れていけば、こんなもんですってカン、バーンって出してくれるやつがあるんですね。で、そこの、その上限額をもとに、じゃあ、例えば3万円なら3万円、4万円なら4万円ってなったら、例えばね、そのふるさと納税できる、プラットフォームに行くんですよね。さとふるとかさ、いろいろあるじゃないですか。私の場合は、まあ、楽天ユーザーなので、楽天のふるさと納税のページに行って、で、じゃあ4万円分のその返礼品どれにしよっかなって言って、まあ、サバとか肉とか日用品とかっていうのを選んで、ダンですよ。終わり。マジで。で、まあ正確にはね、その後、例えば会社員の場合には、ワンストップ特例制度みたいなやつがあるんですけど、まあそこの紙の書類を提出する必要があったりとか、まあ個人事業主やったら、その確定申告するときに、そのふるさと納税いくら払いましたってやる必要があるんだけれども、でもそれだけよ。なんか日本語読めればできるレベル。 マジで本当に。で今本当にそのちょっとね YouTube とかで見ればそのワンストップ特例制度の書き方みたいなのもあの動画でも分かりやすくまとめてるサイトめちゃくちゃあるし、うん、でも本当にそれをやるかやらないかだけで家計にすごいあの助かるっていう人も結構多いと思うんですよね。うん、普通の日用品とか、その食品とかってのめっちゃあるし、それだけじゃなくて、例えば化粧品とか、家電製品とか、あるいはその旅行券とかも本当に幅広いんですよね。で、私の場合は、まあ、物欲がなさすぎて、本当に日用品で使える、まあ、食材うん、なん牛肉とか鶏肉とか豚肉とかサバとかね、あとはお米とか、うん、あとちょっと、まあ、贅沢品として日本酒とかを選んだり、オリーブオイルとか選んだりとかしたけど、うん。それっていつかは絶対なんか買うものじゃないですか。で、それをそのふるさと納税するだけで、ね、返礼品としてさ、まあ、2000円の手数料だけで、そんだけもらえるってめちゃくちゃお得でしかないじゃないですか。で、それをね、なんかちょっと難しそうとかね、ハードル高そうみたいなので、もうほんと30分、もういらない。10分調べればできることを、それだけでやらないだけで、下手したら本当に数千円、数万円って損してるんですよね。で、今私、ふるさと納税の例を出してるんですけど、本当に世の中って、情報知ってるか知らないかだけで、めちゃめちゃ差が出るんですよ。特にフリーランスは。うん。会社員は、はっきり言って結構、その、自分のその経費を落とすとかさ、控除をどれだけもらうかみたいなところっていうのは、割と限度が決まっちゃってるんですけど、フリーランスの場合って、もう本当に知ってるか知らないかだけで、下手したらもう何十万、もしかしたら100万単位とかで変わってくる世界なんですよね。で、これって、例えばわかりやすく言うと、同じ、例えば400万円稼いだフリーランスでも、そのお金に関しての知識を知ってるか知らないかだけで手元に残るお金が何十万ね、下手したら100万とかっていうのが変わってくるんだったらさ、手元に残るお金ってもうそれだけ変わるわけじゃないですか。それってめちゃめちゃ大きいことって思いませんか？うん。で、これ、一つ目か二つ目か、それぐらい前のエピソードでもちょっとお話をしているけれども、結構ね、その、副業やってみたい、フリーランスになってみたいっていうふうに思って、起業をする人って、その、稼ぐこと、その5万円でも10万円でもいいから、多く稼がなきゃ、稼ぎたいっていうふうに、強く思う人はいるんですけど、なんかその、お金を貯める受け皿がもう穴だらけの人が本当に多くって。うん。で、さっきのフリーランスの例も同じ400万を稼ぐ力があったとしても、そこの受け皿が穴だらけのフリーランスと、まあ、そこのね、ザルとか、そのボールがしっかりしてるフリーランスとでは全然変わってくるんですよね。うん、で、これは本当に私が去年から今年にかけてお金に関して、やっぱりフリーランスになってめちゃめちゃ勉強して、こんなに変わるのかっていうのをすっごく痛感してるからこそ、今めっちゃ熱量高くして伝えられることなんだけど、どっからどこまでを経費に落とせるのかとか、なんかどういうところを控除にできるのかとか、もちろん合法的な範囲で、その節税がね、どういう形でできるかっていうのが、本当に知ってるだけでめちゃめちゃあるんですよ。うん。で、今はしかもね、YouTube とかで無料でそういう情報って自ら調べようと思えば、いくらでも手に入るんだけれども、なんかそれをね、なんかちょっと難しそうとか、ハードル高そう、めんどくさそうっていう、その一言だけで、その一言だけで何十万って損してる人がめっちゃ多いなっていうのをすごく感じる。で、それがすごくもったいない。で、私のポッドキャスト聞いてる人は多分、その起業一本、フリーランスですっていう人の方が少ないと思うんだけど、でも、いずれフリーランスになりたいとかね、独立したいって思ってる人は、実は多いと思っています。うん。で、そういう人たちのために、だからこそ伝えたいのは、うん、会社員のうちに、そういう、なんか節税の、合法的なね、節税の方法であったりとか、控除とか経費どこまで落とせるかとか、そういうところをできるだけ勉強しておくこと。これ本当に、めっちゃ大事だから。で、私がおすすめするもので言うと、例えば YouTuber であれば、リベ大、両学長のリベ大とか、あとマネリテ学園の、大河内かおるさんとかももうめちゃくちゃわかりやすいですよね。書籍とかも出てますよね。うん、あとは本 で言うとおすすめなのは、まあ、先ほども YouTuber のおすすめで出た大河内かおるさんの、お金のことを何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてくださいっていうタイトルの本すっごいわかりやすいけど、まあ、この本はめちゃくちゃその漫画帳になってるしすごい読みやすくって、まあ、最低限のことをみんな抑えられてるので、あの一番最初のとっ月にはいいかなっていうふうに思うのと、まあその辺が慣れてきたらおすすめの他の2冊、まあもっとあるけど、あのあんまりおすすめしてもあれなんで、他の2冊で言うと、立花明さんのお金持ちになれる黄金の羽の拾い方、知的人生設計のすすめっていう本もすごい良かったのと、あとは隣の億万長者っていう、これもともと多分海外の本なんですけど、あのその翻訳版があるので、この本もめちゃめちゃそのお金に対しての自分のマインドっていうのをすごい変えさせられた本の一つでしたね。うん、めっちゃおすすめです。うん。10年ぐらい前の本なんですけどね。あともう一つね、これインスタでもどこでも紹介したことがないけど、超おすすめの本も今思い出したので、ここだけ紹介すると、世界一優しい決算書の読み方っていうね、なんか熊さんが書いてある本なんだけど、この本もめちゃくちゃ面白かった。すっごいおすすめです。世の中の、その、有名なね、会社で、例えば似たようにね、アマゾンと楽天って、なんとなくその似たようなサービス提供してそうじゃないですか。その中でも、その決算書の中身って全然違ってて、で、その違いってなんでだろうとかね。うん。じゃあ、どういうところで、その利益を上げてて、どういうところに経費を使って、どういう考えを持って、どういうふうに投資してるかみたいなところが、みんな暴かれるんですよ。で、そうすると、すごいその会社の色とか、そのカルチャーっていうのが見えてきて、めちゃくちゃ、これも、その社会を見る解像度を上げるためにもめちゃくちゃ良かった本の一つですね。世界一楽しい決算書の読み方っていう本、うん、これもすっごい読みやすかった、うん、なんか本っていうよりなんかちょっと楽しみながら問題解きながらスイスイ読めちゃうような感じの本でしたね。うん、ぜひ読んでみてほしいなっていうふうに思います。はい、ということでね、まあ、今回はそのサクッと何十万っていうお金をね手に入れる方法っていう話をしたんですけれども、まあ、正確にはね新しく稼ぐっていうよりも貯める力とか守る力、そういうところにもっとフォーカスを置いて、その何十万っていうところを手元に残すのは稼ぐっていうところだけじゃないよっていうところをね、みんなに改めてお伝えしたくって。で、さっき言ったような、その貯めるとか守るっていうところって意外に結構知識が必要なんですよね。うん、でそこをねなんかハードル高そうとか難しそうとかって門前払いせずに自分のためなんで、あのなんか YouTube とか本とかね、あの紹介したやつを手に取って、あのなんか読んでみてほしいなって思います。うん、でぜひなんかこの本読みましたとか、この本すごい良かったですとか、もしなんか皆さんなりなおすすめの本とかがあったら私にも紹介してくれたらめっちゃ嬉しいなっていう風に思います。そういういい情報とかってどんどんシェアし合ったらさ、なんかより良い社会になっていくってわけじゃないですかだからね、みんなでなんかそうやって高め合えていけたら嬉しいなっていう風に思いますので、どしどしお待ちをしております。はい、ということでね、今回はお金の話をしていきました。ちょっとでも参考になってたら嬉しいなっていう風に思います。それでは今回のエピソードはこれで以上としたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。